給料日前で金がねえったってお前、牛角だぜ。
DJ 山の魂の叫び。
はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。今回も、ドア玉叫びから始まりましたが、給料日前だから金がないっつったってお前牛角だぜの話なんですけど、丸々叫んだことをおとなしく言っただけですけど、これね、僕に実際そういう風に叫びたくなる出来事があったわけではないんですけど、この間友達とそういう話になりまして、先月、9月末に、友達と牛角に行ったんですね。焼肉の。牛角に行って、いつも、その友達と行くお店なんですけど、いつもなら、スッと入れる、お店なんですけど、たまたまその日行ったら、ちょっと待ちますっていう風に言われて、2、30分待ちますって言われて、ああ、まあそれはいいですって、その予約して、待ってたんですけど、その時に今日混んでるねなんて話をしてたら、友達がまあ給料日後だからじゃないって、その26か27日とかだったんですよ。でまあ大体の企業が25日に給料日じゃないですか。だから給料日後だからじゃないっていうことを友達が言ってきたので、あ、確かにそれもあるかもねって一回納得しかけたんですけど、いや待てと、牛角だぜっていう牛角ってさ、叙々苑じゃないじゃん。リーズナブルなお値段で美味しい焼肉がたらふく食べれる、それが牛角じゃないですか。だから給料日前だからって普通に生活をしてて牛角いけないことなんてなくないっていう風な話になって、で身の回りによくその給料日前だからお金ないって飲み会断るやついるよねって話になって、で僕もその友達もその感覚がわからないんですよ。まあそれぞれね、仕事も違うから月収も違うのはわかりますと。ただその自分の月収っていうのはわかりきってるわけじゃないですか。でまあそれがね、本当にドブラックの会社で手取りでもう10万とか12万とかしかもらえない、生活がカツカツですっていうのならまだわかるけど、まあそんなに高額なものをもらえなくても手取りでまあ17、8万とか、まあ少ない、多分少ない方だと思うんですけど、そういうぐらいの額をもらってれば、その毎月の出費の額ってのは決まってるじゃないですか。家賃がいくらぐらいで、水道光熱費も多少のその季節によってばらつきはあってもいくらぐらいっていうのがあるので、その自分の生活、まあ貯金いくらとかも考えても絶対ある程度は残しておくじゃないですか。その給料日前には少し余裕を持たせるように生活するじゃないですか。それなのに給料日前だから金ないって、お前どんな金の使い方してんだよっていういう話になって、まあこれはね、その人の生活の話だからね、こっちがねそんなの当たり前じゃねえかって言っても決めつけんじゃねえよって話になると思いますけど、そう、なんかそれってそんなことになりますかねって話になって、まあこの話にオチはないんですけど、またね、これは共感してほしい、もし共感してくれる方がいらっしゃいましたら、いいねボタンか、メッセージなどお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。それでは1曲目いきましょう。中島はるかでハバナイスデイ。
できなかったら面白い漫画でも読もう。どうしようもなく消えたくなったら、あなたの大切な人思い出してみよう。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。ですね、ちょっと最近の配信でよくオープニングでも読んだ、番組では皆様からのってやつをよく噛むっていう話をしてるじゃないですか。で、まあ、今回も、まあ、割とまともに読めた方かなと思うんですけど、自分の中ではそんなに、100点は上げられないレベルではあったんですけど、これ、前はどうだったのかなって思って、僕そんなに、自分の喋ったものをこう、聞いたりとかっていうのを聞き返したりしないんですけど、ちょっと気になって、年明けぐらいに撮った分っていうのは、過去アーカイブスに残ってるので、聞いてみたんですよ。したらやっぱり全然違う。結構スラスラ読んでるし、なんか声も全然じゃないですけど違って、結構聞き取りやすかったんですね。で、逆にその10月分の配信とか9月分の配信を聞くと微妙に聞き取りづらい時があるんですよ。その声って自分でこう喋ってる声、自分の耳に聞こえる声と口から出る音違ったりするじゃないですか。録音したりすると自分の声こんななんだって思ったりすることありますけど、多分その自分の体の中に響いてる音としてはしっかり聞こえてるんだけど、口から出た音だと少し濁ってるみたいなものも多分あったりして聞き取りづらいなっていう風に感じて、でその聞き取りづらくなった時期を考えると、人事異動で違うお店に僕が移動したタイミングだったんですね。で、まあ移動して、そこが移動先がちょっとその元々より忙しかったりとか、体力を使うところなせいで多分ものすごく疲れてるんだと思うんですよ僕。だからちょっと聞き取りづらい部分とか、よく噛むなみたいな部分もあるかもしれないんですが、もうそこはまあ聞いてくれてる方々がいらっしゃるので、とてもありがたいことなんですが、ちょっとそこら辺は目をつぶっていただけると、ありがたいんですが、おそらく、もう少しでまた人事異動がかかって、僕はまたその忙しくなかったところに戻るのではないかというふうに思いますので、またね、それなりに聞き取りやすい、声に戻ると、思いますので、それまでちょっと、しばし、ご辛抱くださいということなんですが、で、今回の、フリートーク、になりますが、ちょっとね、コーナーっぽい、あれやっと、ほら、これですよ。疲れです。あれやっといてっぽい、話になるんですけども、僕この間人生初めてのキャバクラに行きまして、まあね、この番組でちょこちょこ風俗に行った話をしてるから、なんだろう、ランクダウンした感じにはなるんですけど、まあ全然違うものですからね、風俗というものとキャバクラというもので、まあ水商売というくくりで言えば、 もしかしたらそういう直接的なそのことをする風俗の方がランクが高く感じるかもしれないですけど、その僕の中ではやっぱりキャバクラというのはジャンルが違くて、いつかは行ってみたいとは思うけれどもなかなか踏み出せない世界だったんですけど、その仲いい先輩に実は行ったことがないんですって話をしたら、じゃあ今度ちょっと連れてってやろうかって言われて、でじゃあもうぜひお願いしますって言って、この間仕事終わりに連れてってもらったんですけど、やっぱりもう僕が想像する世界じゃないというか、職場の近くにたまたまそういうお店が集まってる通りみたいのがあって、でそこにこう入ってったんですけど、もう先輩は最近はそんなに行ってないけど、前はもう遊びまくってたって、もう週6ぐらいで行ってたっていうレベルで遊んでたらしいので、で連れてってもらったら、まずそのキャッチみたいな人がいっぱいいるんですよね。でキャッチのお兄さんにどうですかどうですかって話しかけられるのは、まずここら辺には捕まってはいけないと、ボラれちゃうからっつって、で避けてくんですけど、一人の人を見つけたら、何々くんいますって言って、まずキャッチの馴染みがいるんですよ。でそのキャッチの馴染みの人をこう呼びつけて、ちょっと俺の後輩がキャバクラ始めてたから、ちょっと可愛い子つけてあげてみたいな感じで、もうかっこいいと思って、こんな言葉を初めて聞いたよと思ってでしかももうその日初めてだから俺がおごってやるとって言われて、でその可愛い子つけてくれって言って、こう案内されたお店に行って、でまあそこもシステムよくわからないんですけど、そのキャッチのお兄さんに対して一個のお店があるわけじゃないみたいなんですよね。複数のお店をなんかこう案内できるみたいで、まあじゃあこのお店でって案内されたところが、先輩も初めて行くお店でこう行って入ったら、まあ女の子、まあ僕と先輩二人で入ったんで、まあ女の子も二人ついてくれたんですけど、可愛くて、まあ、源氏名だから別に行ってもいいかな。マリちゃんと若菜ちゃんだったんですけど、ついて、で、先輩の計らいでこう、僕の右手側にマリちゃん、で、僕の左手側に、若菜ちゃんがこう、挟んでくれるような形で座って、入ったんですけど、まあ、もうまずは、作法がわからないからビックビックですよね。どうしたらいいんだろうって。で、キャバクラって、まあそういうね、お触りみたいなことはないところだから、基本的にはおしゃべりを楽しみながらお酒を飲むところじゃないですか。で、僕お酒が弱くて、基本的には1杯とか頑張って2杯とかのレベルなんで、まあ今までそれがこう、キャバクラというものに踏み出せない一つの理由ではあったんですけど、まあせっかく来てからね、女の子も飲み物作ってくれるし、飲みながら、喋ってたんですけど、そのキャバクラのシステムを理解してない分、その何にどれぐらいお金がかかってるかが分からなかったんですよ。で、ちょこちょこ聞いてたら、先輩がまずじゃあお前が今飲んでるこれはまあ無料というわけじゃないけど、その机の上にこう焼酎のボトルみたいなの用意してやって、これを飲む分には追加料金はない、他のドリンクを頼まなければ、ただ女の子が飲む分っていうのはお金がかかるっていう風なざっくりとした説明だけ受けたんですね。で、いざ席に着きます。で、マリちゃん、右側にいるマリちゃんは本当に可愛い。まあ左側のバカナちゃんそんな可愛くなかったんですけど、これがね、マリちゃんがね可愛かった分、僕はもうマリちゃんといっぱい話をしたくて、可愛いねみたいな感じで盛り上げようと思ったんですけど、左側にバカナちゃんがいる分、バカナちゃんのこともなんかね褒めなきゃいけなくなるような気がして、マリちゃん褒めたらねちょっとしたプライズでね、可愛くない人に可愛いって言いたくなかったから、マリちゃんにも言わないっていう、どっちにも何も言わないスタンスだったんですけど、まあマリちゃんが飲み物作ってくれて、こういい気分でガバガバ飲んでて、で私たちも飲んでいいですかって言うから、ああいいよいいよって言って、ハイボール飲むって言うから、そのハイボールをまず先輩が一杯ずつこうね飲ませてあげて、で女の子たちも結構なペースで飲むんですよ。で飲み終わるたびにもう一杯いいですかって聞いてくるんですけど、ハイボールだから僕からしたらね、よく聞くそのシャンパンとかになってくると高いんだろうなってイメージあったんですけど、ハイボールぐらいだから で居酒屋とかで言っても500円とかじゃないですかのレベルだから、飲んでいいですかって言われて、金払うの先輩なのに、おいよ飲みなよみたいな感じで軽く言ってたんですね。でそのために先輩はおいみたいな笑いながらこうツッコミみたいな感じでやってくれたんですけど、結果まあ多分 4,5 杯飲んでたのかな女の子たちは。で結果会計終わって帰るときに、俺は別に良かったけど他の先輩と行くならあれやめろよって言われて、で何がですかって話をしたら、多分ハイボール1杯で多分2000円ぐらいはかかってるぞと、女の子が飲む分で。いやだから僕がその 4,5 杯分ぐらい、ね、両サイドの女の子飲ませただけで2万ぐらいかかってるんですよ。で先輩がその今日お前におごるために5万下ろしたと、で今日の会計ギリだったって言ってたんで、なんて世界だと思って。だからなんかまあね、風俗とかだったら言っても安いところだったらね、ソープとかでも1万2、3000円でできちゃうんですよね。でまあいいとこでもそこそこのとこでも3万とかですよ。なのにお酒を飲んだだけ、お話をしただけで5万が、まあ2人だったけど5万でギリっていう世界ってすごいなと思って。だから僕が思ったのは、このキャバクラっていうところはその最終的なその性的な気持ちよさというよりは、なんか見栄を張る場所、自分のその経済力であったりだとか、その余裕、生活の豊かさみたいなのを、そのちょっとかっこつける場所なんだなと思って、なんかまあ水商売っていう風にね、考えればそんなにいい印象は、まあもちろんお金もかかるからないけど、ちょっとこう憧れるじゃないですけど、もし自分の後輩が行きたいって言ったら、僕も一度はなんかこう、いや出してやるよって言ってあげたいなというふうに思って。で最後に先輩の話聞いたら、女の子がね、飲んでいいですかっていうのに対して、いやダメだよ水でも飲んでろっていうふうに言う人もいるらしいんですよ。で先輩なんかはその自分がキャバクラ行った時に隣の席の おっさんがダメだよ水だよって言ったら、俺が出してるから飲めよって言って金出したこともあるって言ってて、かっこいいと思って。だからね、もう無駄金っちゃ無駄金なんだけどね、それでカッコつけたからってその女の子とどうにかできるわけじゃないから、無駄金なんだけど、やっぱね、見栄を張るということはそんなに、言葉自体はかっこいい言葉ではないんだけど、やっぱりなんかカッコつけるっていうことのかっこよさというか、感じて、なんか大人の世界を垣間見てちょっとすごいなって思ったんで、まあちょっと今度ね、また先輩といつかまた一緒に行こうねなんて話をしてるので、今度ばっかりは女の子が飲む分ぐらいは僕が出そうかなって思ってね、ちょっと大人の世界に踏み込んだ体験でしたので、まだ行ったことがない方はね、僕と一緒なら出してあげますので、ぜひよろしくお願いします。それでは2曲目いきましょう。尻尾で鏡。
Thank you.
後ろの正面透かして見えたら君の知ってる君を見られる。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングはリラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか心と体の健康のためにとかちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイパニックインザボックスアウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイパニックインザボックスアウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでございます。僕最近、前回の配信でもう30歳になって髪型に迷ってるみたいな話をオープニングでしたと思うんですけど、まあ結果2ブロックにしまして、まあちょっと恥ずかしかったんですけど思い切ってしたんですけど、30もうマジか、今配信が、10月終わり10月29日で、次の1月にはもう30歳に、なるんですけど、日々衰えを感じていて野球の話かなんかでも言いましたよね。筋肉痛が戻るのが時間がかかってるみたいな話もしたんですけど、最近ちょっとこのままただただおじさんの体になるのはやっぱり嫌だと思って、休みの日はランニングをしようと思ってランニング始めたんですよ。まあ、始めたっても前々からやってたのをしばらく休んでたのをちょっと再びやろうかなと思ってランニング今最近してるんですけど、ランニングをするのにも家を出てからランニングができる状態になるまで時間がかかるんですよ。体がもう温まるのが遅い。ウォーミングアップっていうので、ウォーミングアップってそもそもがジョギングがウォーミングアップじゃないですか。もう今の僕の体だとウォーミングアップのジョギングをするのにウォーミングアップが必要なんです、ちょっとだけだまずは家を出て体を大げさに動かしながらウォーキングを10分ぐらいして、でその後ゆるいペースのジョギングを20分ぐらいして計30分ぐらいかかってからやっと通常のランニングができるようになるぐらいの年追い方をしてて、で運動でやっぱりね筋肉痛も治りが遅いからやっぱ体がおじさんになってるなと思いつつ、この間その体の衰え以外のところでも自分が年取ったなって思う出来事があって、仕事結構拘束時間が長くて夕方ぐらいにちょっと小休憩をもらえるんですけど、その時ちょっと甘いものが食べたいなと思って、職場の近くにマックがあるのでマックに行ってマックシェイクを頼んだんですね。マックシェイクの S を頼んだんですけど、この年になるとマックシェイクを飲むのに疲れちゃうのあれって結構すんなり吸えないじゃないですか。なんか一説には赤ちゃんがお母さんの 乳首を吸うのと同じ力で吸えるようにしてるなんていう噂もあるんですけど、もうだとしたら僕は母乳は吸えないと思うぐらいすごい疲れるのあれを。もう思いっきりっていう風に吸い取ってこう何口か飲むたびにもうみたいになるぐらいに疲れちゃって、で多分子供の頃とかだったら多分美味しいが先行するからこんなに疲れることなんかなかったと思うんですけど、マックシェイクを飲むの本当に疲れると思って、大人になるとねあんまりマックシェイク飲まなくなるじゃないですか。そういえば最近飲んでないなって思うアラサーの人たちは一回ね飲んでみてほしい。疲れるから本当にねマックシェイクをね楽しく、まあ、これも体の衰えになるのかな、肺活量とかの話になるのかもしれないけど、もしかしたらねランニング続けて肺活量が上がればもうねいくらでも乳首を吸えるようにはなるかもしれないので、まあこれからはね定期的にランニングしていこうと思いますので、経過観察して、結果はお話しいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。それではまた次回。